ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、日本共産党杉並区議団は共産、立憲民主党杉並区議団は立民、命平和クラブは平和、自民無所属維新クラブは無為、共に生きる杉並は共生、杉並ワクワク会議は杉和、勝利の会は勝利、杉並を耕す会は杉公、無所属は無、美しい杉並は美杉、都政を革新する会は革新。この後、会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。2月13日、14日、17日、18日に17名が質問しました。その用紙をお知らせします。質問は女性が、答弁は男性が担当します。少子化に対する取り組み、多胎育児支援、ICT 教育環境ほか。質問者は、松本光弘、無為。人口予測と実績に乖離がある場合、最新の実績に基づいた計画をすべきと考えますが、見解は。
将来人口推計のほか、指摘の通り、最新実績を含む実績の推移等を考慮して、子ども子育て支援事業量の見込みを算出しています。
都の2年度予算案に盛り込まれた、東京ママパパ応援事業の多胎児世帯に対する補助事業は、区で実施されるのですか。
6月以降と思われますが、都の補助要項など詳細が示された段階で有効性等を検討します。
健やか赤ちゃん訪問の場面で、区の子育て支援事業の登録作業を一部でも行えないでしょうか。
赤ちゃん訪問では、育児状況の把握や相談、助言を行い、子育て支援事業の情報提供も実施。登録手続きにあたっては、詳細な家庭状況や利用の希望を聞く必要があるため、別途各所管で対応することが適切と考えます。
ギガスクールネットワーク構想に対応し、補助金を受けて環境整備を進める方針ですか。ギガスクールとは、文部科学省が打ち出した構想。全国の学校で義務教育を受ける児童生徒に、一人一台の学習用 PC や高速ネットワーク環境などを整備する計画です。
ネットワークについては、平成29年度までに整備済みです。一人一台端末は、リース業者が補助金を利用できるよう調整します。
商店街振興施策としてのキャッシュレス決済推進を。質問者は渡辺智樹、自民。国は普及率 80% を目標にキャッシュレス決済の普及に向け様々な施策を行っていますが、区は区内商店などへのキャッシュレス決済普及の重要性についてどのように認識しているのですか。
キャッシュレス決済の導入は、利便性の向上や経理事務の効率化を図る上で重要な取り組みです。東京2020オリンピック・パラリンピック開催による海外からの来外者の増加予想や、若者を中心としたキャッシュレス利用者の急速な増加は、個人商店にとって切り替えの好機であると認識しています。
キャッシュレス決済によって、個人商店の現金のコストが大幅に削減でき、かつデータを活用することによって効率経営に資することになります。すなわち、キャッシュレス決済の推進は個人商店への直接的な支援に他ならないと考えます。そこで区は今後、 個人商店へのキャッシュレス決済普及に向けて、どのように取り組んでいこうと考えているのですか？
キャッシュレス決済は、個人商店が自らの意思で導入していくものと考えています。
東京2020大会と杉並区のスポーツ施策を問う。質問者は、大熊正美、自民。スポーツの持つ潜在的な力をどう受け止め、どのように施策に活かせるのか、区長にお聞きします。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、世界中の人々は選手が全力で競い合う姿に感動するでしょう。そこには、国や人種、性別、障害などを超え、すべての人の心が一つになる姿があり、これこそがスポーツの持つ潜在的な力であると受け止めています。こうしたスポーツの力を活かし、区では区民体育祭やスポーツ教室等を通して、区民の一体感の醸成や地域コミュニティの活性化などを推進しており、オリンピック・パラリンピックを契機にさらに充実を図っていきます。
富士見ヶ丘小中学校の体育施設を地域のスポーツ資源とできるのかお聞きします。
総合型地域クラブの立ち上げには活動の場の確保が課題となるため、富士見ヶ丘小学校のグラウンドは総合型地域スポーツクラブ活動の場として候補の一つとなり得ると認識しています。富士見ヶ丘中学校については、学校の教育活動時間外の地域での管理等は今後の検討課題です。
人生100年時代の杉並区政について、質問者は今井博志、自民。超高齢化社会を見据え、これからの在宅医療と介護の連携をお聞きします。
在宅医療生活支援センターを設置し、関係者間の連携と信頼関係の醸成に努めてきました。マニュアル作りや研修会の開催などの取り組みも展開しており、在宅医療体制の強化を図り、地域福祉の向上を目指しています。
国が介護予防、地域支援事業を拡充させる中、区としても充実させるべきではないでしょうか。
フレイル予防の視点を取り入れ、事業内容を見直してきました。令和2年度は、各事業の会場数と開催回数を拡充していきます。
認知症グループホームの今後の整備計画は？
令和3年度までに、37所672人の定員を確保する計画です。
将来に向けて、共愛道路の解消等のインフラ整備は不可欠です。まちづくりに直結する今後の道路整備について、区の決意をお聞きします。
補助132号線の道路拡幅等は重要な事業であり、後世の子々孫々に残す遺産となります。区としても重要な都市基盤となる道路等のインフラ整備に全庁一丸となって取り組んでいきます。
地域 BWA の懸命な活用を、網膜色素変性症患者支援を。質問者は、河原口博之、公明。総務省は、地域 BWA を活用した公共サービスの向上を推奨。今後の区立施設の Wi-Fi 化について、区の考えをお聞きします。地域 BWA、ブロードバンドワイヤレスアクセスとは、地域の公共サービスの向上や情報格差の解消等、地域の公共の福祉増進への寄与を目的とした無線システムです。
Wi-Fi スポット設置にあたって、改めて設置運用方針を定め、災害対策として活用する施設等を優先することとしました。
地域 BWA の導入の検討は、区民ニーズをしっかり把握した上で、将来の Wi-Fi 化ビジョンを描き、迅速、丁寧な推進を。
区民の利用状況や Wi-Fi サービスの利便性等を検証し、 総合計画策定に合わせ検討します。
トークでも網膜色素変性症に伴う夜盲症患者を助ける暗所視支援眼鏡を日常生活用具の対象品目に追加していただきたいと思います。
日常生活用具検討会議で選定された品目について対象品目としており、この手続きの中で取り扱いを判断していきます。
今後の障害者施策も障害者の視点に立ち、足りない部分を補いつつ、さらなる充実を図っていくべきと考えますが、区の考えは、
障害種別等に応じたきめ細やかな施策の展開に努めており、ご提供の視覚障害分野の貴重な情報にも留意し、取り扱っていきます。
区民の参画と協働を、実績を踏まえ、一層の推進を強く求める。質問者は、山本明美、立民。基本構想策定に向け、区と区民の協働の実績を踏まえ、さらなるステップアップを要望します。
区民力をさらに引き出し、杉並ならではの協働を前進させることが大切です。進むべき方向性等について、幅広く意見をいただきたいと思います。
杉並協働プラザは、協働推進の核として、今後も活躍を期待。今後、区はどう連携を図るのですか？
行政課題や地域課題を共有し、共に参加と協働による地域社会づくりに取り組みます。
環境活動推進センターが環境分野の核となり、新しいステージを目指すよう要望します。
地球規模の危機も原因は人々の日常生活や事業活動からです。区民等が課題を自分ごととして捉え行動していくことが重要です。具体的な取り組みにつなげるよう努めます。
富士見ヶ丘駅周辺まちづくりで住民協議会を設置し、地権者や関係団体などにとどまらず、幅広い区民の意見を聴取し、まとめていくよう要望しますが、いかがですか？
既存の地域団体等との関係性のほか、様々な課題があります。すでに認定されている富士見ヶ丘まちづくり協議会をはじめ、幅広く意見を伺い、方針策定の取り組みを進めます。